医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は森永乳業におけるラクトフェリンの研究の歴史とその成果について、森永乳業食品基盤研究所素材機能研究部部長の山内浩二さんに伺います。
まず森永乳業におけるラクトフェリン研究の歴史についてお伺いいたします。
当社でのラクトフェリンの研究は50年以上になります。当社では育児用ミルクの開発を目的としまして、その見本となる母乳の研究を長年行ってきました。母乳、特に初乳に多く含まれている成分としてラクトフェリンに着目し、1963年に日本で最初のラクトフェリンに関する研究成果を学術論文に報告していました。その後1986年に市販の育児用ミルクにラクトフェリンを世界で初めて配合しました。ラクトフェリンは母乳に多く含まれていますが、未殺菌の牛乳には微量にしか含まれていません。当初はヨーロッパの会社により牛乳由来のラクトフェリンを購入していましたが、当社でも独自の製法を確立し、高品質なラクトフェリンの量産化に成功し、原料であるチーズホエイが大量に入手できるドイツの関連会社で製造を始めました。またラクトフェリン自身は熱に弱く、スーパーなどで販売されている牛乳では加熱失活し、その活性は残っていません。当社ではラクトフェリンの活性が保持される当社独自の殺菌方法を開発し、ヨーグルトや飲料などへの配合も可能となり、本技術を用いた様々な製品に展開しています。これらの製造技術と製品化に関しまして2003年に文部科学大臣賞をいただきました。製造製品化研究と並行しまして、ラクトフェリンに関する機能性の研究を現在も引き続き行っています。
山内さんご自身がラクトフェリンという物質を取り扱ったのはいつ頃からでしょうか。当初ラクトフェリンについてどの程度のことが分かっていたんでしょうか。
入社1年後、今から30年前の1984年に研究所に配属になった時に初めてラクトフェリンを取り扱いました。当時は母乳に含まれる感染防御成分の一つとして大腸菌などに対する抗菌成分として知られていました。ラクトフェリンの由来はラクトが乳の、それからフェリンが鉄を結合するタンパク質からなっています。名前の通り乳中に含まれる鉄を結合する性質を持つタンパク質としても知られていました。
山内さんご自身の最初のラクトフェリンの研究はどのようなものでしたでしょうか。
育児用ミルクに感染防御機能を付与させるため、ラクトフェリンの育児用ミルクへの配合することの基礎データを取ることが研究でした。試験管内での大腸菌など有害菌に対する抗菌活性、動物実験によるデータの取得、大学病院との共同研究などです。
現在までに報告されているラクトフェリンの多くの生理機能のうち、その後どの機能に注目して研究を進めたんでしょうか。
ラクトフェリンは乳だけでなく唾液や涙など外部と接する部位の外分泌液に含まれており、また血中にも微量ですが含まれています。その意味では赤ちゃんや小児だけでなく大人にとっても体を守る大切な物質と考えられます。ラクトフェリンの多くの生理機能のうち、特に感染防御効果について大人でも調べることにしました。
ではその具体的な研究内容と最初の成果についてお伺いいたします。
ラクトフェリンによる免疫力の向上をまずは自分たちで確かめようと、研究所内のメンバー10名でラクトフェリンを1ヶ月摂取してみました。その前後で血液を取り、血液中の免疫指標を調べたところ、ウイルス感染防御に関係する NK 活性の指標が変動していることを確認しました。この試験で面白いことに、長年水虫になっていたにもかかわらず、ラクトフェリン摂取によって水虫が改善されたとの体験談を耳にしました。この効果の可能性を調べるために、まずは研究所内の水虫を患っている研究員 数名にラクトフェリンを食べてもらいました。その前後の水虫の状態を写真で撮影し、水虫治療の専門家であります大学教授を訪問してラクトフェリンの可能性を伺いました。ラクトフェリンは水虫の患部に塗るのではなく、ラクトフェリンを摂取することでの現象ですので、なかなか判断が難しい。先生たちが持っている水虫動物モデルで効果があればその可能性を考えましょうとの見解でした。そこで当社の研究員が先生の研究室に滞在しまして、動物モデルでもラクトフェリン摂取の効果の確認をしました。その上で先生の研究グループと共同でプラセボを用いた比較一試験を実施していただきまして、その研究成果につきましては海外の学術雑誌に論文化しております。本研究でラクトフェリン摂取によって血液中にラクトフェリンが検出されなかったことから、ラクトフェリンが直接水虫の患部に届いて効果を示すのではなくて、体の免疫力を高め、その結果水虫が改善されたと考えました。これは水虫に限らず、インフルエンザ、風邪、ウイルス性胃腸炎対策にもつながるものと考えられます。
今お話の中にありました、はい、ウイルス感染防御に関係する NK 活性の指標と、これはどういうものでしょうか。はい、
免疫力の一番代表的な指標として NK 細胞の活性化というものがあります。で、この NK 活性が高まることによってウイルス感染してしまった細胞を駆除すると、 NK 細胞はですね、そういうような作用があるということで今回そういう紹介をさせてもらいました。
例えばがんのようなですね、より重篤な疾患にも効果あるのでしょうか。
ラクトフェリンっていうものに関しましては、外敵に対して例えば細菌とかウイルスに対して抗菌作用があるということと、もう一つ体の免疫力を高めるという作用があるということが分かっています。そういう意味では例えばがん細胞を抑えると、そのような可能性も十分にあるというふうに考えられます。1990年代にがんを予防するような食品のスクリーニングというところを国立がんセンターが行いました。その中で最も可能性のある成分の一つとしてラクトフェリンがピックアップされました。実際にはラクトフェリンを大腸がんモデルに食べさせまして、そこでの効果を確認するという作業をされています。実際にはですね、ラットにアゾキシメタンという大腸発がん物質を投与しまして、がんが発がんする状況の中で1年間ラクトフェリンを餌に混ぜて摂取させることによって、その大腸の発がん予防できるかどうかというような研究をされています。その結果ラクトフェリンを摂取することによって顕著な大腸がん予防効果というものを確認されています。で、その後の研究なんですけれども、実際に人でどうなのかというところまでその研究グループでは進められております。で、その研究の内容としましては、大腸ポリープの方々、こちらの方5ミリ以下ですとその状態でも発病には至らないというふうに言われているそうなんですけれども、そういう方々にラクトフェリンを食べてもらうと、1年間食べてもらうというような試験をされました。で、その結果ラクトフェリンを食べてない群に比べまして、ラクトフェリンを食べた群では大腸ポリープの大きさが増えていくのが抑えられるということが記載されたんですけれども、逆に大腸ポリープの大きさが、若干ですけれども小さくなるというような効果も得られたということで、こちらの方は学術論文の方でもうすでに投稿されている内容となっています。そういう意味ではこのラクトフェリンというのは、動物実験でのスクリーニング、それから人での可能性というところで、一つ学術的なデータというものが出ている状況です。
先ほどのお話で1984年入社、それからもう30年経っておりますが、はい、振り返られてかなり進歩したとお考えですか。
そうですね、当初は赤ちゃんのためのラクトフェリンというところから研究が始まりました。その当時育児をミルクに入れるっていうところが出発点でしたけれども、現在はそれからですけれども、赤ちゃんだけじゃなくても大人の健康にも すごくですね、影響を与えるものということで、まあ、世界中の先生方が研究し始めるようになったというところでは、この30年間の進歩っていうのはすごいのかなというふうに考えます。
今回は、森永乳業におけるラクトフェリンの研究の歴史とその成果について、森永乳業食品基盤研究所素材機能研究部部長の山内浩二さんに伺いました。この続きは来週お送りします。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。